さあ始まりました。記念すべきファイルナンバー48、世界変態大戦のお時間でございます。
はい、世界変態大戦です。
トミーです。
大輝です。
いやー、ずいぶん久々じゃないですか。
はい、だいぶめっちゃ久しぶりになりました。
言い訳を教えてください。
言い訳？
皆さんに謝罪を。
すいません、
皆さんが謝罪を求めています。
あ、そんな求めてないでしょ。何したって
土台も変態も謝罪を求めています。
すまんすまん。
真摯に対応してください。
セカヘンボットってさ、アカウントがあるでしょ。
そんなのがありますね。
けなげにさ、毎日ツイートしてくれててさ、はいはい、あれを見て更新しなきゃって立ち上がりました。
大輝さんの動機はセカヘンボットの動きに連動してるんだ。
はい、セカヘンボット誰なんですか。
一生わからないですか、
ね、あれは誰ですか。ずっとセカヘンの会話をツイートしてくれてるけなげなあのアカウントは誰ですか。
すごいですね、本当に。
はい、突き動かされました。
いや、やっとですね。貴様何してたんだよ。
いや、本当にね、
貴様
沖縄県忙しいです、誠に。
沖縄って県なんだ。
県ってどういうこと。国と、沖縄国とかないだろ。
沖縄国じゃないんだ。
いや、本当に、でもなんか本当異文化だなって思う時がね、たびたびある、沖縄。
え、滝さんって沖縄に何歳までいたんでしたっけ。
いや、沖縄いないんだって。だから俺40に行ってないの、まだ。
行ってないの、ま、前世が沖縄人。
いやいやいや、まあ、分からん、知らんけど、それはだけど、本当に沖縄は俺小学校ちょっとだけ通ってたんだけど、1年間ぐらい転校して。
小学校いたの。
いや、ややこしくてね。
何、大輝さんってどうなってんの。なんかまず日本まず地球にはいつ来たの。
どういうこと。意味が広いんだよ。
地球に来たの、
範囲があ
なたは
広すぎだろ。いや、だからまあ生まれたのは沖縄ですよね、私。すぐ東京行って、幼稚園東京。
すぐって何、すぐって いつなの。生まれただけ。沖縄で
生まれただけだと思う。一歳にも満たない、もう全然。本当生まれて。
誰が沖縄なの、大輝の周りの。
両親みんな沖縄よ。両親、親戚みんな
沖縄と。沖縄の純沖縄なの。
何よ、そうですよ。
沖縄のハーフじゃないんだ。
ハーフじゃないよ、もうめちゃめちゃ沖縄人ですよ。
え、全家系図沖縄なの。
全家系図沖縄だね、完全に。沖縄、
じゃあ沖縄以外の血入れちゃダメじゃん。マグルじゃん。
マグルとか入れてくれよ。
沖縄マグルになるじゃん。
日本人だろ俺、普通に。
違う違う違う違う、もし沖縄人のあなたの家系に沖縄以外の血を入れたら、半純血の沖縄になるじゃん。
半純血とか、そんなね、今の時代にそんな言葉ね。
沖縄の純血を守らないとさ、沖縄に帰った時さ、マルフォイにいじめられるんじゃない、
ないの。
半純血の沖縄、
今時そんなマルフォイみたいなやばいやついないんだよ。
いないの、沖縄にマルフォイ。
沖縄にもいない。
でもさ、いないの、本当に。沖縄にさ、沖縄以外の血を持ち込むねみたいなやついないの。
ないだろう、ないだろう、そんなやばいやつ。
あ、そうなの。
この多様性の時代の中に存在しないんだよ、そんなやつは。
え、じゃあ大輝さん、兄貴いるじゃん。
うん、
ろくでもない兄貴。
何なんだよ、お前の兄貴の方がろくでもないだろ。ぶっ飛ばしたりしてさ。
それはそうなんだけどね。それはそうなんだけどね。私のことは棚にあげといて、
はい、
ろくでもない兄貴の奥さん、はい、結婚してるもん、はい、ろくでもないけど。
あ、結婚してますよ。ろくでもない、お前がろくでもないかどうか決めてんだよ。
嫁さんもろくでもないの。あ、ごめん、質問間違えた。嫁さんは沖縄の人なの。
違うよ。
え、じゃあそっちも沖縄の血耐えたじゃん。
耐えるとかないんだよ、純血じゃん。
純沖縄じゃなくなって
る。守ってないから、その血筋。
あ、そうなの。
そうだろ、そりゃそうだろ。
あ、そうか。じゃあ、まあ、一旦こう沖縄で生まれて東京の八王子の方来たじゃん、
はい。
そっからまた何沖縄戻ったの？
沖縄にね、小学校5、6年生は沖縄転校してるんですよ、私。
え、でまた八王子戻ったの？
はい。
これ何なの、このなんで沖縄戻ったの1年間。
いや、なんか
一人暮らし、
祖母が
一人暮らし、
じゃあ、まあ、でもなんかばあちゃんのとこに俺住んでたね。
え、なんでなんでなんで、小学校4年生で死ぬタコいじめられたの？
なんだそれ。死ぬタコいじられた。何それ。
八王子で死ぬタコいじめられた。
死ぬタコいじめ
死ぬタコいじめられておばあちゃんち一人暮らし始めた。
いやいや、そんなと戻らない
よ。長い僕の夏休みみたいなことした。
長すぎるし、しかも2年間もいないでしょ。しかも戻らないだろ、死ぬタコいじめられたんだったら。
そうだな。え、なんでおばあちゃんちいたの？
いや、だからおばあちゃん、もう父方のおばあちゃんがもう死にそうで、はい、でちょっと
あの父方って、あの民族系のオリエンタルなお店の父方。
何それ、どこ情報だよ。オリエンタルなお店。
父方、父方の話。
父方ってないんだよ。父方ってなんだよ。
あ、父方知らない。
知らんよ、なんだよ父方って。
今あの全土大変態戦士たち、父方知ってる人爆笑してる今。
父方、父方ってブランド？何これ。
それ何？父かかって何？
あ、分かった分かった分かった分かった、父かかね。父かかじゃないの？
父かかって何なの？あのお店。父かかって何？
ないけど。
父かかってみんな知ってるけど、父かかで服買ったことなくない？
父かか。
みんな知ってんだよ父かかなんて。
父かかは知ってるけど、誰も買ってるの見たことないよね服。
父かかって人ももちろんいっぱいあるの。
もちろん見たことないし。
父かかって名前
めちゃくちゃいいな。メキシコみたいなやつでしょ。全部がメキシコみたいなやつでしょ。
いや、タイとかそういうなんかエキゾチックなお店で。
そうだね。なんか父かかじゃないでしょ。
なんか息子の名前父かかにしねえよ。
なんでだよ。おかしいだろ。父かかはさすがに。タコいじめに遭ったらそれこそ
死ぬタコいじめられる。
タコいじめに遭うだろそれ普通。タコいじめって。
でおばあちゃん家に行くじゃん。
でまた
父かかのさ、父かかのおばあちゃんだとなんでさそこ死にそうだと一人で行くの？
いやいや、家族で行ったけど、まあ、家族まあもうちょっともう限界、もう東京帰んないとってなって、そろそろもうそんな長く入れないみたいな。で俺はもう帰りたくないみたいな。沖縄にいたいみたいな感じで。
そんな、なんで沖縄、え、なんで4年間の友達捨てて2年間の友達取るの？
いやいや、八王子から転校する時も行きたくなかったんだけど、うん、まあ、沖縄からまた八王子に行く時もやっぱ行きたくなくなるわけよね。そこにやっぱ友達ができるから。
大輝さんってそうだよね。大輝さんから今ある環境手放すの苦手だもんね。
言い方悪すぎだろ。一番言い方悪いように言ったらそうなる。なんだよそれ。
大輝さんって本当目の前の環境変えるの無理だからな。
いや別に無理っていうか、そこにやっぱ馴染みがあったわけだよね。やっぱ沖縄いいなと思って。その時は
沖縄で一番仲良かった友達の名前言って。
言ってどうなんだよ。
いないか、ごめんごめん、いないか、ごめん。
いなかったら帰ってたすぐ。
いや、なんか特徴的な名前なのかな、まあね、受験の。
やっぱりね、やっぱり東京の人だから、ガジュとかもガジュマルから取って、その頭文字は取らないんだよ。どんなに
田中ガジュみたいな。
だそれガジュとか言って、
田中ガジュいなかった。田中ガジュ
ないだろ。でも沖縄すごい名字たくさんいるわ本当に。
そうだよね、
うん、すごい。なんか
それで東京に帰ってきて、
東京に帰ってきて今に至るよね。だけどやっぱね、そんなやっぱ東京の人だから。
どんだけさ、いろんな県に住むのこいつ。
いや別にそんな多くないでしょ、全然普通でしょ。そう、2つぐらいだったら。
でもう、
ああその後ね、
20年ぶりぐらいに沖縄に戻ったわけ。
うわ、そんなには経ってないけど、小学校まあ15年ぶりぐらいだよね。
いやそんなことねえだろ、お前何歳だよ。サバ読むな。
12歳でしょ。12歳で俺いたから
20年前じゃ
ん。いやもうほんと算数もできなくなってるわ。ダメだ。
15年前だ
よ。
若返るよ勝手に。勝手に若返るね。許されよ。
すまんすまん。12歳だったからさね、20年前ぐらい、そっか、そんな前だったんだね。いや沖縄でも本当にやっぱなんかすごいよ、なんか外国みたいだなって思うところもあるし、
じゃあまあその話は、うん、
やめようか、これは別にいいわ。
あれで変態戦士大全でまた詳しく聞かせてくださいよ。
ああ分かりました。
まあそんな感じだね。なんだか忙しいわけでしょ。
めっちゃ忙しい、もう本当過去一忙しいです本当。
まあそれが言い訳ということね。
いや忙しいっていうやつ嫌だよね本当に。
なんかそういうやついたよな大学に、前の同じ学科の一個下のいたよ、忙しくね、
あ
いつも忙しい、
あはいはいはいはいはい、いましたね、
いつも忙しい忙しい
忙しい、
忙しくねえど
本当に忙しいやつは、
忙しいって言ってる、
あの本当に忙しいやつはさ、もう忙しいとも言わなくなるよね、もう本当に忙すぎて。
そうだね、大丈夫って
喋らなくなる顔の色とか悪くなる元気とかもなくなってってさ、大丈夫みたいな、そんな感じになってくよね。だから多分忙しくないんだろうな。いやでも忙しい、マジでちゃんと忙しいもんな。まあいいや、やりますか。皆さん、あの3周年、世界変態大全3年経ちました。
3年さらっと経ってんじゃねえかよ。
いや本当にゆるっと経ちました。
忙しいわけの
せいでよ。いやすごいよこれ、ありがとうございます皆さん。
3周年経ってるって言いつつ、これ別に毎週更新してないから、あんまりなんか調子に乗るなよ、
はい、誰
3周年経ってるぶってるけど、
うんうん、
実質ギュッてしたら4ヶ月ぐらいだぞ、うん、
いやなんかさ、あのいや100話記念ですねみたいな、俺ポッドキャストいっぱい聞くからさ、 100話行きましたみたいな、わすげえすげえとか思っててさ、でもその人たちポッドキャストのさ、
すげえって思ってるの、
すげえうえってすげえなーって思って見てるんだけどさ、その人たちのさ、うん、年数とか見て1年とかで言ってるのね、すごいのよ、うん、本当尊敬してます。
だからハローキティがどれだけすごいか分かった？
え？
サザエさんがどれだけすごいか分かった？
いや、あもう本当超人だよね。やっぱお金発生してるとやっぱ頑張れるんじゃない？
確かに全然違うわ。何言ってんだよ。
そうだよ。何言ってんだよ。まあ、もう引き合いに出すなそんな変なもん。
そうだな。あっちお金かかっ、お金もらってるもんね。あぶねあぶね。
はい。
で今日誰？
今日はやりますか、久しぶり、 何ヶ月ぶりなんかはって感じですけど、今日はね紅林朝生っていう人物を紹介したいと思います。これは警察官ですね、
うん、
刑事です。拷問王ですね、彼は異名はね拷問王っていう風に名乗り、名前
をなんでさ、なんで異名って大体王様かさ
いやなんか
いやもう大体王だよな、
ね、そうだよね。なんか出撃王とかさ、俺らもなんちゃら王結構扱ってる、
扱ってるよ、王様ばっかね、ああどっかの国の、ね、
はい、
いろんな王様扱ってるよ、もう王様大全にした方がいいよこれ
世界王様大全、
世界王様大全、
聞かねえだろ、いや聞かねえか、すでに、まあいいか、
はい、はい、じゃあ本編いきます。
はい、
さあ本編のお時間でございますと、紅林
朝生
だったで、なんだっけ、虐待王だっけ、なんだっけ、
拷問王です、
うん、
はい、
言ってみ、
彼はね、
うん、
数多くの冤罪被害者を出したっていう感じなんですよね、過去に。1908年から63年、結構若くして死んでます、55歳、
うん、
はい、で静岡県の藤枝市の出身ですね。
新幹線が長いんだよな静岡は、新幹線が
長い、ね、ああそうだね、ずっと静岡だもんね、なんか
ずっと静岡だから、
ずっと静岡なのよ、あっちの方行くとまだ静岡っていう、ね、いきなり名古屋
だもん、ね、いいんだよ、
行こっか、はい、行きますよ。
でも名古屋ってあの意外に見ることない、
ね、なんだよ、
ジブリパークぐらい行ったことないんだけど、
手羽先行ってろ、はい、 じゃあ行きます。
山ちゃんって言ったことないんだよな。
なんだよ、なんだよ。世界の山ちゃん。いいだろ、至るとこにあるんだから。知らんが。非道な捜査方法で、はい、すごいね、たくさんのね、冤罪の被害者を出したっていうことなんですけども、ただね、彼ね、一応その時のね、まあ、すごく評価されてたっていうことで、数少ない手がかりから犯人を導き出すっていうことで、もう何百以上のね、表彰を受けてたんですよ、何事件を解決して。
ああ、それ解決してるのかって話。
解決してるんですよ。ね、解決はもうめちゃくちゃしてる。過去にもう何百っていう解決して、まあ、一応ね、建前上解決ってことになってるわけなんですよ。
そういうこと
で、ね、表彰を受けたっていう感じなんですよね。めちゃめちゃ有能っぽいですよね、一見。
うん、
ただ闇がね、めちゃくちゃ深くて、事件をいくつかここから紹介したいと思います。
お願いします。
二股事件、1950年1月に静岡で起きた事件です。一家4人の殺害事件っていうのでね、超非道ですよね。4人ともみんな殺害したっていう中でも、子供がね、2歳の女の子とか1歳に満たない赤ちゃんとかいたっていうことで、もうめちゃめちゃ凶悪なんで、もう早く解決しようっていうふうにね、思った警察が栗林に捜査を依頼したっていう感じなんですよ、この事件は。まず、
うん、なるほどね。そんなさ、名指しのさ、あれあんの、お願いとか、は
い、いや多分この人がめちゃめちゃ有能だったから依頼されたんじゃない、あるんじゃない、
依頼とかあるんだね。
ね、だから超有能刑事みたいな感じなんじゃん。
なるほどね。
うん、ね、あるんだね。まあでも管轄なんじゃないかな、静岡で起きた事件だから。分からんけど、
そういうこと。
どうなんだろうね。で、被害に遭った一家の近所に住んで、
うん、
被害に遭った一家の近所に住んでいた18歳の少年がね、目をつけられたわけなんですよね、彼なんじゃないかって、うん、で、彼を別件でね、逮捕したんですって。まず別件で、まあ、その 何の件なのかわからない。
まずとかあるんだ、
まああまあ、それ具体的には、それはなんか調べても書いてなかった、具体的に何の別件だったのかわからん。で、この事件の容疑者として取り調べを行ったが、調べは難航したわけなんですよね。この人なんじゃないんじゃないかな、うん、みたいな感じ で犯行現場には置き時計が置いてあったんだって。
のっぽのの
っぽの置き時計かどうかは書いてなかった。
そんな、そこ気になるない
や、気になんないだろいいだろ、それは関係ないんだよこの事件と。で、犯人と被害者が揉み合った後に、あ、のっぽの多分時計じゃないと思う、犯人と被害者が揉み合った後に、その時計から電池が抜け落ちて時計が止まったんだって。で、その時間が23時。書いてはなかったけど、でも時計がポロって取れるほどの時計じゃないなと思って。
国語の問題だったら今導けたぞ、うん、
あ、巨大なね、のっぽの時計は電池が取れるようなものじゃないからね、きっとね、埋め込み式だろうしね、
うん、そういうとこからさ
答えて、どうでもいいんだけど、そんないいんだよ、国語の試験
する
んだ
から、そういうところから。
で、この少年はね、ただこのだから23時02分で時計が止まってたから、はい、ここがね、事件の発生の時刻ですっていうね、一つなんかこう証拠というか、
ああ、そんなこともない気もするけどな。
そうだよね、うん、まあまあ、でも一つね、これがなんかね、なんか証拠につながるんじゃないかみたいな、
うん、
手がかりになったわけなんですよね、これがね、
うん、
でもこの少年ね、この時間帯アルバイトしたっていうので、アリバイが存在したわけなんですよ。
アルバイがね、アルバイトのアルバイがね。
引っ張られた。はい。アリバイね、
うん。
はい。なんですけど、少年の自宅にね、この紅林何をしたかっていう、もう最低なんですけど、で、古本屋でめちゃめちゃ推理小説をいっぱい集めて、この少年の家にその推理小説をね、持ち込むわけなんですよ。
しょうもない
。分かってる。しょうもないよね。で、これなんか、この少年推理小説マニアですみたいな。で、この時計を操作して犯行時刻をこう惑わすみたいなね、そういう手口を模倣したとか言い出したわけなんですよ、紅林は。
しょうもね。
そうなんですよ。で、さらにそれと加えてね、暴力を10時間以上超える取り調べを行ったり、
あ、なるほどね。
あと水攻め。
え、水攻め。 最もきついとされている拷問のうちの一つ、拷問してんののうちの一つ、それ
誰だ、
お前それ拷問してんののうちの一つだろお前
解説ね、
なかなかないぞお前拷問の水座で見れるところ、今度世界編の腐敗した時大家にやろうか、うん
水攻めしないでくれる本当に展開
水攻めみんな見たいだろ普通に
見たくないだろ死んでしまう
水攻め見れるってなったらなんだ普段聞いてねえやつも聞くかもしれねえだろ
あのさお前リスナーの集め方が角が立ちすぎてる角尖りすぎてるんだよなんかもうそんなね変な人たち集まってきちゃうからド S のなんか
いやいやド S 会みたいになる
怖いだろお前水攻めが見れるとか言って集まってくるやつらは入れちゃいけないんだよ、うん、お前そんなやつオフ会には入れちゃいけないの
そうだな危ないね
はいでねまあそのまあ10時間を超える取り調べとか拷問とか水攻めとかでねもう疲れ切ってね少年がでその前に親子丼を出すわけですよね
そういうところからいろんなあれ来てるんだ
多分紅林から来てると思う多分はいっつってでお前認めたらこれ食っていいぞって言って自供を促すわけなんですよ
親子丼ってそんなパワーあるんだ、
は
あ、
いやでも確かにねお腹空いててお腹空いてる時の親子丼って確かにめっちゃ効果ありそうじゃない
そうか
まあなんやかんやでね無理やり自供書をね書かせるわけなんですよ少年にはい犯人で捕まりました、うん、この人
すごいね
ひどいでしょ
じゃあ実際の真犯人見つかってないっていうのが問題だよな、
ね、いや実際はでも真犯人もいたそうですねこれは
あそうだった
真犯人いたっていうねその後ねリークとかもあったりしたわけなんですよね
あリークがあったんだ
はい、まあ、この紅林の部下がねこの非道のやり口をね新聞社にリークしたわけなんですよ
あ
このやり方は間違ってるっていうふうに伝えたわけなんですけどするとね
大間違いでしょ
紅林はお医者さんとグルになってその警察を精神病院に監禁するっていうそういや昔はあったんかなと思ってこういうのね
すごい治安だね精神鑑定の
結果、ね、妄想性痴呆症多分今ないこの疾患はないと思うんだけど、まあ、当初そういう風な名前をつけられてバーン
でもありやん
精神病院に監禁されると
すごいね
で後にその警察は懲戒免職になるわけですよねやめないといけない羽目になってしまう、うん、しかも、ね、その警察官の家が何者かによって燃やされて情報とかも全部なくなるっていう
えなんかさそれ映画じゃん
映画やねいや本とかも出てる
映画になってんのかな
結構本かどうだろうねで先ほどの少年死刑判決が下されるわけなんですよね
ああまあそうだよね
うんまあ親子丼食べたから、
ねはい、親子丼食べたら死刑だよねこの国は
そうですよねそうではないけどね
この国親子丼食べたら死刑なんだから、はい、
ただね違うってでただね少年の衣服や所持品から被害者の一家の血液が一切検出されなかったりとか現場に残された靴のサイズが27だったに対して彼24センチだったりとか
結構雑なんだね
結構ねもうねほんと雑すぎてで、ね、挙句の手にはね司法解剖の結果この被害者家族が死んでたこの死亡推定時刻が23時前後で間違いないことが分かったってだから結局推理とか、なんか推理小説を模倣したとかじゃなくて本当にあの時刻に死んでたバイトしてた時ね
あそういうことね
だからアリバイが完全に成立したと
えそんなんさ序盤に分かるやつちゃう、うん、
まあでも紅林がめちゃめちゃやっぱりあれじゃん評価が高かったから言っちゃったんじゃない知らんけどまあなんせねその最終的には無罪になったっていう感じなんですけど無罪になる確定するまでに なんとね7年8ヶ月もの間被告人の立場であり続けたっていうことで18歳から25歳っていうねこの少年の最もね大事な時期を棒に振ってしまったということなんですよ、
なんでそんなことすんの
紅林に言った今ひどいですよね本当にねでね、後にこの事件の犯人と言われてる人が特定されてるんですけど部下の証言によるとねさっきのやつよ精神鑑定の妄想性痴呆症になった人
あびっくりしたそういうことね
そうそうそう 紅林の部下の証言によると、この真犯人から、ね、紅林からお金を受け取っていることを目撃されていたっていう、もう化け物ですよね。いやそうですよ。
えじゃあさ、え なんで、うん、あお金あげるから別のやつ犯人にしといてって、
いやなんか黙っといてみたいな感じじゃない。
逆か、事件が紅林からお金をもらってたの、
ね、あごめん間違えた、真犯人からお金を受け取ったらしい。
あだよね、
すいません、
意味わかんない、うん、バンクソだね、うん、クソだね、本当にクソクソでも流しやがって
怖っ
一回のミスも
したくない。クソ。こんだけ怖いんだよ。怖っ。マジで。でも他にもたくさんね、無罪の人がでっち上げられて事件たくさんあるんだけど、もう一個あげます。1948年、幸浦事件、強盗殺人事件ですね、これ。別件で逮捕された人物をまた4人、また別件でどう逮捕したのか分かんない、これもね怪しいっていうのいっぱい書いてあったわ、いろんなところに、何の別件、その事件自体がどういうふうにでっちゃ、それ自体もでっち上げたんじゃないかとかあったけど、別件で逮捕された人物4人を、あの、ね、さっきもさ別件で逮捕された人をさ、はいこの人は怪しいですみたいな感じでやったじゃん、
うん、
で今回も同じように別の4人をまた連れてきてね、この幸浦事件の容疑者だろうっていうふうに仕立て上げたわけなんですよ。
なるほどね、
はい、でその時もねまた拷問ですよこれ。
なんかもう一辺倒なんだな、
はい、でまたちょっとねまたパターンは違うんだけどね、焼けた火箸をどうすると思いますか。
焼けた火箸を、
はい、
まず目を抜くちゃん。
いやもうさ、もう抵抗とかできない、ギリギリなんかさ耐えられないギリギリみたいなところだったら喋る可能性があるけど、そこまでやったらもう全く喋らなくなっちゃう。目取るとか、
まず目抜くじゃん。
ないだろそんなの。
そこにそこに入れる。
うん、怖すぎだろ。
焼けた火鉢。
怖すぎだろ。火鉢だ、火箸、火箸らしい、あの箸にこう火をやって耳にチュッて突っ込んだらしいよ、ね、チュッて耳に。
でもチュッでしょ。
おい、どんだけやりそうだもんね、トミーね。でもね、
やるわけない、
やりそう、なんか本当に向いてると思う。でも拷問とか結構
向いてないですよ。
うん、いや抜いてますよ、やりそうだもん、想像つくし、多分耳にゴミとか入れてくるし結構。
でも火箸は入れないよ。
いや火箸は入れないから、でも時代が時代ならやっちゃってそう、トミー。
まあ時代が時代がなんか許すのならやってるけど。
紅林ですか。
でもさ、
先生が、はい、
一個いい？
何？
火鉢の、あのついてる箸を火箸っていうの初めて知ったわ。
あ、あれが、あ、火箸って俺マジでさ、火に箸だからさ、なんか火をつけたさ。箸なのかな。
え、そういうこと？
わかんない。あ、火鉢にある箸が火箸なのかな。ぽいね。あ、ぽいわ。あ、ぽいね。あ、ぽいです。
え、だよね。
まあまあいずれにせよもうとんでもなく100度ですね。100度を超えてます。もうちょっといくっていう感じですよね。
え、それさ、耳の中さ、かぶれるじゃん。
ま、まあね。
まあね、
だからなんか結構他のやつとかでも書いてあったんだけど、拷問終わったらなんか結構赤ちょうちんとかでえーってやってたらしいよ。その
赤ちょうちんって、
赤ちょうちんってなんか
消毒液、
消毒液、うん、みんなわーってこういろいろ使って、それ痛い痛い痛いって言いながらやってましたと言ってたらしいよ。結構
なんだそれ、
疑いをかけられた人たち。
疑いをかけられた人たちは赤ちょうちんをしてるんだね。
赤ちょうちん必須だったらしい。
なるほどな、
はい、あとはもう殴る蹴る、
あ、シンプル。
髪の毛を掴んで引きずり回す。
いや女子の喧嘩か、
はい、そんな見たことないわ、どんな治安のとこに住んでんの。ですね。あとは水攻め。
得意のね。 お前だからその水攻めは四天王の一人なんだよ。分
かったよ。そう、水攻めで拷問を行うっていうので、まあ、またこれ犯人に仕立て上げて全員死刑。
もうさ雑じゃない、なんか、うん、ああもう全員死刑ってこと。
あ、死刑死刑死刑死刑
感じですね、
全員
雑だな、はい、
すごいですね。はい、もう一個いきます。1950年小島事件、殺人事件ですね、
うん、
でこれもなかなかなんですけど、事件以降に顔色が悪くなった気がするという証言、まあ、他人から聞いた証言ですよね。これだけを頼りに被害者と同じ村に住む27歳の男を拘束し、自白を促す拷問を行った。
すごいね、また
はい、ひどい、こんな証言だけで、
うん、なんかだすごい、もうさ、うん、あれなんだよ、見つかんなければ作ればいいってことなんだね、うん、01がうまいね、01がね、
01がそれもさ1位になってないんだよね、実質。まあなってるのか。でまた水攻めですよね。
なんだ、うん、水攻めが相当喋るんだろうね、
まあ、ね、あ結構やっぱでも本当にね、やばいだろうね、水攻めね。で彼ね、最悪な行いばっかりやったんですけど、でもね、ほんと少ない情報からね、何事件を解決するっていうことで、もう超エリートですよね。
解決するってなんだ、
解決してるんですよね、表向きは。で順調に出世していったっていうことなんですけど、ただこれもね、長くは続かなかったわけなんですよ。犯人がね、判決後に決まって控訴再審を請求したりとか、で犯人がね、紅林から提出された自供書と全く異なる供述をしたりとか、で紅林が証拠として提示した情報に多くの矛盾が見つかる。
53万回も聞いてくれてありがとう。後半もよろしく。
で紅林が証拠として提示した情報に多くの矛盾が見つかるとかね。
バカなんだよ。
戦後間もないぐらいだから、なんかちょっとなんかもうこの辺のモラル
まだ
なんかガサツだったの、まだまだ発展途上国だった
の。そうなんだ
ろうな。まあね、紅林おかしくねってなり始めたわけなんですよね。
よかった、時代違くて。
そうだね、本当に行っちゃってたかもしれない。
危なかった、危なかった、
うん、それか紅林側だったかもしれない。で、まあ、ありえるもん、なんか
やるかやられる側だったからね。
なあ、やっちゃうもんね、絶対やるもんね、そうだったらね、トミさん
迷ったらね。
はい、怖でもね、バレちゃうんですよね、やっぱおかしい、はい、これおかしい、これもおかしい、これもおかしいってどんどん出てきて、うん、はい、バレました、これクレバス絶対おかしいですみたいな、まあ、明らかにもおかしい内容が多すぎるみたいな、やっぱ何百もね、でっち上げてたらやっぱ中には出てくるだろうね、そういうのも。でもね、もう世間と警察内部からもう大バッシングを受けて、2階級の降格っていうことで左遷させられるわけなんですよ。
降格で済むの、ふざけんだよ
な、なかなかだよね。いやだけどね、この時はね、あのまだね、なんかその本当に一番なんかこう確信まではつかれてなかった、こうギリギリのとこったらしい頃で、この後に多分ね、いろんな処罰を下るみたいな、もっと先にね、
うん、なるほど
ね。ただね、その後とんでもないこう、もうバッシングもそうだし、その派出所でもね、もうとんでもない
亀有、
いじめに亀有亀有派出所ではないんだけど、
ああ
静岡のどこかのね、派出所で、まあそう、扱いもすごいですよね、もうお前本当もう最低だ、もういじめにも合うわけなんですよ彼はね、
まあ、当たり前だよ。
でその後そう左遷させられた後すぐ脳出血で死亡っていうね、彼が。
あ、そうなんだ。え、いじめに耐えられなくて、
とんでもないストレスがあったんじゃないですか、
自分はいじめてたくせにね。
まあ、あとはなんかやっぱその立場がさ、一気に降格するっていうのはやっぱすごいストレスなんじゃないですか、人って。
うーん、なるほどね。
あ、今までねペコペコして
た、やってきた側だったから
蔑まれるという、なかなかものすごいストレスがあるじゃないですか。
なるほどね。
あ、だからこのね、冤罪の発覚から死亡までの時間が短すぎて、紅林の行いが裁かれることはなかったっていうことなんですよね。
そういうこと。
はあ、ただね、この警察内部でも全然この拷問のやり方とかずっと残ってて、表面上事件が解決したっていうふうに見えてても、 なんか実はこういうなんか冤罪の事件って多数まだあるんじゃないかとか言われてるっていう感じなんですよね。
あるだろうね。なんかさ、うん、今でもちょこちょこ見つかってない？
そう。だからその袴田事件って結構ニュースでやってるじゃん。何回もなんかもうずっと捕まってて、うんうん、この人、これ袴田事件の話になるんだけど、これからちょっとだけね話したいんだけど、これ紅林式って言ってずっと残ったらしいんですよ。紅林式捜査っていうのが日本でずっと残ったらしくて、こう日本史上 最大の冤罪事件がこの袴田事件になるんだけど、今でもニュースちょこちょこやってるわ。まだね最新、そうそうそう、1966年の6月に静岡で起きた殺人放火強盗事件って、もう死ぬよねこれも見つかったら絶対、うん、全部やってるみたいな感じよね。放火殺人強盗で被害に関わりのあった袴田巌さん、当時30歳ね、ボクサーだったらしいんですけど、うん、この人が容疑者になったわけなんですけど、この人結局冤罪って言われてるよね今のところ、
うん
うん、だこの紅林式を学んだ部下たちが無理やり自白させた可能性がめっちゃ高いって言われてる、今でも言われてる事件なんですけど、
負の遺産じゃないか。
炎天下の中で、そうだよそうそう、1日この人ギネスになってるらしい。死刑判決が下ってから拘留時間が何十年か、あとで言う何十年45年か、そう、炎天下の中1日12時間取り調べは18日連続で行ったとか、トイレも行けずに警察官の前で糞尿を垂れ流しとか、拘置所ではやっとこう拷問が終わって寝れるってなって帰ったら、もう泥酔者のソラリの部屋に収容して、もうめっちゃわざと大声を出させるなどして十分な睡眠を取らせなかったとかいう感じでね。でこれ袴田芳雄さんはやりましたってもう書いちゃったわけなんですよね、供述書に。
なるほどね、
うん、でもう
精神疾患、死んだ方がマシだっていう、
いやもうそんなのも考えられないぐらいガチの精神疾患になって、家族とか弁護団との面会も応じることができないとか。でこの袴田さん自分自身が、自分は袴田巌を吸収した神だとか、なんかちょっとねそういうちょっと妄想っぽいなんか症状も出てきてみたいな、
完全にストレス。
ただそうそう、その後ね、袴田さんの紅林式の被害者である可能性が高いっていう風に弁護団が再審請求をして、2014年に死刑および拘置の執行停止が決定された、
うん、
でも執行停止までの間45年もの間自由を奪われたっていう感じらしいです。
最悪なんだけ
ど、怖いです。これ世界記録らしいですよ、このなんかやばいよね。そうだから、なんか今はもうね認知症とかも進んじゃってて生きてるんだけどね、袴田さんは。だけど今もなんか検察官が、いやでもこれはやっぱり袴田さんがいけないと、警察側まだ折れてないでずっとやってるらしいよ裁判
は。何なの、
やばいでしょ。
警察って好きな人いないよね
何があったんだ
いや極論の話でした
けど、いや本当にね、いや俺も嫌いですよ。沖縄に来て早々ね、バスレーンっていうちょっとマジで観光客泣かせのね、
うん、
道があるんだけどね、知りました。
なんかさ、もう、はい、なんかもうあれ一生議論だよな、あれは意味。いや違う、あの交通取り締まり問題ね、
うん、
旅行客を捕まえる、ね、問題。
本当ですよ、もうねずるい。めっちゃちっちゃいのよ書いてんの、バスレーン。しかも時間が7時半から9時のみとかね、
でそこ
1時間半だけここ通っちゃダメで、あとはいいですよみたいな。つかぶりました、
あざす。
はい、
警察
どうですか、どうです、
大吉さんを捕まえてくれて
まあドイツですよね彼は。でもさ、こいつさ、こんなやっといてさ、自分がさ、うん、ストレスに浴びせられる環境になった瞬間すぐ脳出血で死ぬっていう、
なんか逃げだよな、なんか死で、
うざいよな、こんなもっとな、拷問されろ、水攻めされろよこいつ、
死で逃げてったな。
ええ、そうなんですよ、変態です。でも今でも残ってるっていうからね、このなんか文化みたいなのは多少なりともなんか根付いてるとか、本当かどうか分かりませんか。
難しいね。なんか犯人ってうまいんだろうな、嘘をつくのが。基本的には
犯人
ってさ、犯人じゃない人はもう普通に嘘じゃなくて、うん、やってないって言うじゃん、
うん、
犯人も犯人でさ、やってないって言うじゃん、
うん
うん、そういう難しさはあるんでしょうけどね。
あ確かにね、そうだよね。なんかでもさ、多少の拷問ってちょっと必要な気もしない？
いや、大輝さんはそう、大輝さんはそうなんでしょうね。
いやなんか
多少大輝さんはそういう拷問したい派なんだよね。
私は違う。でっち上げはダメだけどさ、でっち上げやっぱだ、あでもダメだね。拷問やっぱダメか。やってないのにやったって言ったら、
大輝さんは拷問いいんだ。ちょっと怖いですね皆さんね。大輝さん拷問推奨派みたいで、お願いします
。違うね、よく考えたらやっぱ違うことにしとくわ。
違うね。あんたの心笑ってるね。
あのさ、一個言っていいですか。なんかね、ハッシュタグですね、ツイッターのセカ編でやってくれてる人いるんですけど、なんか引っかかんない人いるんですよね。僕ね、あの基本ね、無視しないんですよ。無視しない、
はい、
いや、なんかしらのレスポンス、いいねとかさ、あのしたいと思ってるんですけどね、引っかかってない人いるんですよね。あれなんですか。だからあんまり気にしないでください。無視してるわけじゃないんです。なんか引っかかんなかったとしても、そう、だからその人だけが引っかかんないかと思いきや、そうでもないんですよね。なんかツイートごとに違うのかもしれない。ということです。ちょっと痛かったことです。
ありがとうござい
ます。はい、じゃあ4年目もよろしく
お願いします。お願いします。
はい、
はい、
じゃあフォローしてください。
お願いいたします。
はい、
バイバイ。